皆さんこんばんは。本日7月6日はなんとピアノの日だそうです。由来をねちょっと読み上げますけど、1823年7月6日にシーボルトにより日本のピアノが初めて持ち込まれたことに由来するという記念日なんですけども、ですね、本日お呼びしているのはピアノではなくてギターです。はい、ということでアーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船の時間がやってまいりました。パーソナリティの宮川あゆみです。この番組は府中市を中心としたアートに関わる人々のつながりを通じ、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。本日の1曲目はパーソナリティ宮川がですね、初めて選曲をさせていただきます。今回のゲストお二人お呼びしてるんですが、ちょっとそのお二人のイメージを勝手にさせていただいたこの楽曲をお届けします。大貫妙子さんでカーナバル。大貫妙子さんでカーナバルでした。さて本日の収録先は多摩霊園正門近くにありますカフェのある学びと交流の場、夢玉さんからお届けしています。ということでお呼びいたします。本日のゲストはフラメンコボランティア団体ソンリッサ発起人で代表、そしてフラメンコダンサー、療育ママステーションフリフリフラットの代表でもあり、 ACF ラジオチーム幽霊部員、そして一児の母である中道敦子さんと、もう一人フラメンコギタリストでカメラマンでもあります、北村ウミンチュさんと書いてカイトさんで、北村カイトさんをお招きしています。中道さん、北村さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございます。なんかギターもね引っ提げてきていただいて。
はい、引っ提げてきました。
はい、ありがとうございます。早速なんですが、そうですね、お二人が一緒に活動されているというふうに伺っているフラメンコボランティア活動団体ソンリッサさんのお話から、お二人のぜひ自己紹介的なことをお話しいただきたいなと思うんですけども。
フラメンコボランティア活動団体、最初私がみんなに声をかけて始まったんですけれども、はい、フラメンコに関わって15年ぐらい、うんうん、まあ、途中ね、あまりできない時期とかもあったんですけど、もともと自分がやってる好きな踊りとか芸術で、はい、慈善活動をしたいなという思いが昔からあって、はい、でそれでまあちょっと息子を今4歳になるんですけど、うん、産んで、それでちょっとまあ息子に病気が発覚した時に、はい、あ、この子が笑顔にこの町で住んでほしいなって思った時に、うん、もうなんかこう慈善活動をやろうかなって周りの環境がこう背中を押してくれたんですよね。
なるほど。
それで昔から同じお教室でフラメンコを始めた友達とかに連絡をしたら、はい、共感してくれたメンバーが一緒に始めてくれて、うん、でそこから本当に3年目なんですけど今、ソンリッサも、はい、でそんな息子やその地域の人たちを笑顔にして、もう地域を活性化して、うんうん、みんなでフラメンコの活動を通じて笑顔になる時間を作りたいなという思いで、始めました。
ありがとうございます。はい、ちなみに多分ソンリッサっていうお名前でやっぱり府中で活動されているのを知ってる方も多分リスナーの方多いと思うんですけど。
そうですね、まあ、去年1年はライブができなくて、
そうですね、
で今ここにいらっしゃいます北村海斗くんがカメラマンでもあるので、
はい、
画像も動画も撮るのが上手なので、はい、動画をね撮っていただいて、うんうん、共同祭りとかに YouTube で参加させていただいたりとかしてたんですけれども、はい、その前は最初本当に一番最初は CD をかけて、
うん、
CD でフラメンコの春のお祭りの踊りだけをやるとか、そんなレベルだったんですよ初回は、
うん、
でそこから始まって、そうワールドフェスティバルっていうところから始まったんですけど、
ワールドフェスティバルも府中 の, 駅界隈の
イベントで
したよね。
はい、プラッツさんが主催されて、 で、ね、でそこでそメンバーの、まあ、友達として来てくれたのがカイト君 でそこの客席からもう呼び込んでギターを弾いてもらった初回、うんうんうん、でそれからメンバーになってくれたんですよね。
なるほど。今日は北村カイトさんは、はい、フラメンコギターっていう楽器をね、こちらのスタジオにお持ちくださっているんですが、 まあ、そちらの私実はフラメンコギターっていうジャンルのギターがあることを全く知らなかったので、まあ、ちょっと楽器のお話も含めちょっとあのカイトさんのからもいろいろちょっとお話聞きたいなと思ってるんですけど、はい、今日はどんな曲を弾いてくださるのかなっていうのも気になっております
そうですね、まあ、まずこうフラメンコギターってあんまりこう耳、ね、聞き慣れないようなギターなんですけれども、うん、このフラメンコを、やっている人たち歌い手とか踊り手とか、うん、いると思うんですけれども、その後ろで、ジャカジャカジャカジャカその歌い手や踊り手の、気迫に負けないように、弾くのが、フラメンコギターということで、フラメンコに特化したギターでございます、
はい、何かこう他の、はい、ギターを演奏されているような方と の, その ギター自体の違いっていうのは何かあるんですか、うん、
いい質問です、
はい、
フラメンコギターというふうに言うんですけど、一見なんかクラシックギターに、見えがちなギターなんですね。見えますね。フレットも、この幅がすごく広くて、うん、ナイロン弦を使っているという状況なんですけれども、
ちょっと音とか鳴らしちゃってもらうことできます、はい、
こんな感じですね。
はかっこいい、すごいかっこいいんですけど、はいはい、なんか音階が普通のギターと違います、
普通のギターと全く一緒です。チューニングも全く一緒で、ただあの奏法がちょっと違ったりだとか、はい、あとこの表面に、叩いてもいいようにこのゴルペ板っていうね、ゴルペをするゴルペってこう叩くっていうスペイン語なんですけど、こう叩いたりとか、
はい、
こうなんて言うんだろう、いっぱいこうアタックしてもいいように、うんうん、作られております。
指で叩いてるんですか、それはどんどんっていうのは。
そうです、主に薬指だったりとか人差し指とか親指だったりとかを、まあ、いろんな指でこう叩いたりとか、こう叩いたりとかっていう感じですね。
かっこいいですね。
こういう打音を使いながら弾くっていうのも、うんうん、なんていうの、特徴的かな、
ね、なんかちょっと合いの手みたいな感じで。
そうですね、
かっこいいですね、
はい、
パパをやりたくなるね
でたまに、ね、もしかしたら、はい、厚子さんからのね、タンタンが入ってくるかもしれないですけど
今入れようとして、
ね、あ、入れてくださいね、どんどん、なるほど、
はい、まあ、フラメンコギターっていうと、まあ、大体ギターやってる人とかだと、うん、フラメンコギターっていうのがあるんやっていうふうに認知をした後、
はい、
検索をしてとんでもない動画とかがいっぱい出てきて、
はいはい、
あ、これは僕の人生では無理だなと思って多分、ね、うん、やめるのがほとんどだと思うんですけど、
はいはい、
やめなくて続いてるとこうなっちゃいます
ちなみにみたいな、カイトさん何年くらいお友達なんですか。
かれこれそうだな、もう8年ぐらいやってるんじゃないかな。もともとのギターはあの大学受験がすごく嫌で、すごくすごくすごくすごく嫌で、うん、
最高ですね。
あの何かに逃げたいと思って、うんうん、家にたまたまクラシックギターがあったんですよ。で何にも弾いたことがなくて18歳ぐらいまで、
はい、
でそれを手に取った瞬間になんかビビッときて、
うん、
でこうポロポロ弾いたのがきっかけで、うん、そう、あのジプシーキングスっていう、ご存知ですかね、うん、まあ、この時間になるとあのビールが飲みたくなる時間だと思うんですけれども、うんうんうん、ボラーレっていうね、
はい、
あの曲があるんですけども、あれを聴いた瞬間にもうビビッと電撃が走りまして、そう、
あれか、
あのビールの、
はい、わかります、
あれの、
はい、
ボーラーレボーカンダレドロダダンみたいな、あれあるじゃないですか。
すごい、
あれがすごいもうグサーってきて、でこのジプシーキングスの弾き方をこういろんな人に教わったりとか、まあ、自分でこう調べたりとかしてっていう中で、うん、ジプシーキングスで飽き足らなくなってしまって始めたのがフラメンコギターっていう感じでございますね。
で、まあ、とりあえずフラメンコって何っていう人、
そうです、
まあ、フラメンコって何って、まあ、簡単に言ったらスペインの伝統的な芸能って一番簡単に言ったらそうなっちゃうのかしら、カイト君。
そう
ですね。で、それで一番最初にできたのは実は歌なんですよね、
うん、
それでそこに もともと踊りだと思われがちで、
はいはい、
で本当に何年やってても踊りだと思われがちで、
うん、
なんですけどフラメンコって音楽芸能かな、言ってみれば音楽のことなんですね、
歌を歌いながら踊るし、うん、楽器も鳴らすし、
そうですね、まずだから歌があって、まあ、ギターがついて踊りは最後なんですよね本来、うん、その音楽ができたから、あ、それに合わせて踊り始めたっていう順番が、まあ、正しいはずで、それで一番華やかな踊り手がドレスもね、あの魅力の一つなので、うんうんうん、
はい、
そういった衣装とかがあるのですごい目立ちがちなんですけれども、
はい、
こうやっぱり生きていく中でやっぱり音楽って最初に生まれてくるじゃないですか。
そうですね。
でそれで歌が生まれて、うん、でギターがこう奏でて、
うん、
で 踊るようになったっていう、それが、まあ、フラメンコざっくりなんですけど、それがフラメンコなんですね。
フラメンコって私は聞くとやっぱそのスペインの風土的なイメージ、まあ、例えば芸術家もかなり自由なこう発想で、まあ、その一生かけてものづくりしてるっていうようなイメージがある土地だなと思ってて、フラメンコ その歌っていうところにフォーカスするとやっぱりそのスペインっていう場所を象徴したりとかするような歌詞で歌われるっていうことなんですかね。
そういうのも結構ありますね、うんうん、あの歌自体がもともとこう差別されてきた人たちが何クソっていうふうに、思いながら歌ったっていうのが、
まあ、いや面白いですね。
一説にもありますね、
うん、そうですね、
はい、とかあと、まあ、愛を叫んだり、うん、孤独を叫んだり、
なるほど、
あ楽しいなみたいなことを、歌ったりみたいなこともあるわけですね、
うんうん、はい、今カヨトさんが言ってくれて私も言いたかったことと繋がるんですけど、はい、喜怒哀楽と、うん、あと陰と陽ってあるじゃないですか。
ありますね。
で陰と陽の演目音楽、うん、もあるし、その喜怒哀楽を表すような踊り音楽歌もある、うん、歌詞もある、まあ、だから本当に人間臭いかなって思っていて、本当に人間の持てるそのいろいろな感情だとか、うん、そういうのが本当に生きていること、
なるほど、
生きていること自体がこうフラメンコが表していることかなっていうのがあって、でその陰と陽で言ったら陽明るい部分、うんで喜怒哀楽で言ったら喜びの部分、うん、そこにフォーカスしてそこの演目を使っていろいろと他の要素、ちょっとコメディータッチの要素とか、うんうんうん、そういうのを入れて、でそれを皆さんにお見せして楽しんでいただく、そう、うん、皆さんに楽しんでいただくというのが目的でやってるのがソンリッサです。
なるほど。ソンリッサっていうその、命名自体も、
そう、それも言わないといけない。
そうです、ね、
そうです、ソンリッサっていうのはスペイン語で笑顔っていう意味で、
うん、そうなんですね、
はい、最初に言ったようにその息子や息子たちの子供たちや地域で、うん、まあ、さらに言えばもうなんか府中だけでなく多摩や武蔵野の方ま で活動していきたいな、うん、ゆくゆくはって思ってるんですけれども、そこで、みんながとにかく笑顔になってくれるようなパフォーマンスをにフォーカスしてるって言った方がいいですかね、
うん、
いろんな感情表現がある中で、
そうですね、そうグラデーションがある中 で
明るくて楽しくて、うん、みんなでワクワクできるようなものを作りたいっていう、うん、それでソンリッサ、スペイン語で笑顔になりたい、笑顔になってもらいたいっていう思いで活動しているのが私たちソンリッサで、だから個々での活動の個々でライブとかだと、うんうん、もうそれはもう孤独を表すとか怒りを表すとかいろいろありますからね、
うん、面白い。
そうなんですよ。
じゃあ、まあそのソンリッサでこう各メンバー、メンバーさん何人いるんですか全員で。
現在バリバリ活動しているのは5名おりまして、
じゃあ5名のソンリッサのメンバーを知ったら、おのおのの、個人の活動にも掘り下げていただくと、よりスペインを感じられるかもしれない。
スペインを感じられますし本当にみんな個性的なので、うん、今本当にこの5人はね、なんか本当に素晴らしいというか、
うんうん、
なんか私なんて本当に象徴代表で発起人で、もうみんながすごいから今やれていて、うんうん、みんな面白いんですよ。だから代表の私自体が他の4人のファン、
はいはい、
うん、本当にそういう感じでやらせていただいています。
いや、本当に面白い。物事ってこう一部分しか見えないこともたくさんあると思うんですけど、うん、どっちも持ってて、どっちも、ね、そう使い分けて表現している人たちの集団っていうのは、いや強そうですね、う
ん、なるほどなるほど。確かに使い分けられる、みんな器用かもしれないですね、
うんうんうん、
本当になんか、うん、それはね今話しててそうだなと思って、うん、メンバーね、ちょっとメンバーのことを話すと、はい、ギターが北村海斗くんで、うん、歌い手が根本めぐみちゃんっていう子がいて、うん、カイト君と同い年でね。
そうですね、
うん、でまた素敵な歌なんで、ぜひライブとかで聴いてほしいんですけど、うん、はい、踊り手は私含めて3人いて、はい、小林由香っていう今総監督をやってくれている小林由香がいて、
はいはい、
で営業部長って言ってるんですけど見た目華やかな永井由里っていうのがいまして、はい、それで一番ヘポコな代表の中道敦子がいるということで、それで、まあ、
ヘポコなんですか。
ヘポコですよ本当に。
どうなんですかカイトさん。
ごめんごめんごめんごめんってお願いお願い。
たくましい姿を見せていただいていつも、ね、尊敬しながら見
てます。いや私最近も怒られた気がするんだけど、
いやいや
申し訳ございません。
いやあちゃんのね代表はねちょっとねちょっとやれないぐらいの方がねみんないいんですよ。
そうなんですか。
みんなが頑張ってくれるんですよ。
ありがとうございます、
ね、はい、褒めてますよ。
ありがとうございます、はい、もう本当にそうだからみんなそんなメンバーがそう器用ってね、
うん、
何が器用かって ね、本当にあんまりねこれね実は言いたくないんですけど、
はい、
あのまあソンリーさん、まあ、打ち合わせとかするんですけど、
うんうん、
でまあ舞台やるじゃないですか、あのふれあい子ども祭りって3月に子ども向けで結構しっかり台本作ってやったのもあるんですけ
ど、どのような感じだったんですか、ちなみに。コロナ禍で
したよね。そう、あのすごくねもう有観客だったんですけど、うんうん、でやれたの本当に良かった、リアル開催なんですが、
そうですよね、
あのねやっぱりあの人数制限とお客様ちゃんとリスト化して、はい、感染対策して、
うんうん、
ディスタンス開催でしたよね、演者も幅取って演じて、
はい、
でなのでそこでやれたのがもう本当1年以上ぶりのライブ で、
そうです
ごい嬉しかった。でそれで本当みんなねすごい楽しかった、すごい楽しかった、やる方もそうだし皆さんも本当久しぶりにね、うん、そういう生の舞台、やっぱり舞台はね生だよねって、まあ、配信でね助かる時あるんですよ、ほら、
うんうん、
子育てしてるとライブ行けないから、
そうです、ね、
夜自分の時間で配信見るとかすごい勉強になるし、うん、楽しいから今のね文明の利器も素晴らしいんですけど、
はい、
やっぱり私たちは生の舞台をお届けしたいので、だからふれあい子ども祭りやれたの良かったし、でなんでもう私たちすごいこう準備大変だったねって言われたんですよ、うんうん、それも、うん、でもねリハ1回とかでね本番を迎えるタイプのグループで、
はい
ね、それだけみんなが本番に強いってことです、
まあ、あともうその、うん、事前のなんていうか、まあ、呼吸っていうのか、うんね、そういうのがあるとどうなったとしてもちゃんと結ばっていくっていうのはありますよね。
あゆみちゃんもだからそういう感じで、ね、演じてきた
とかもあるのかな。そうですよ、私はもともとずっとコメディの劇団に所属して、
う
ん
う
ん、そうそう、女優さんなんですね。
で最近その、まあ、即興演劇みたいなことを勉強したいなと思って、うん、あのそういう企画もやったりとかしてたんですけど、うん、やっぱりその即興性の強さっていうかね、その目の前で起こっていることにフォーカスして面白がっていくっていうのはやっぱりもう永遠のテーマなので、あのそういう感覚で皆さんがチームで表現をしてるんじゃないかなっていうのをすごいお話聞いてて、
来ました来ました、メンバーからの目、あの来たメッセージとね、はい、それすごいつながるというか、
あ来ちゃいました、
来た来た、はい、本当に ね、 あのねインプロビゼーションと近いんですよ。
あインプロビゼーションですね、
即興と、はい、即興と近くて、もちろんあの決まり事、うんうん、あのインプロもあるじゃないですか、設定とかは、
そうですね、で
そういう枠とかルールは決まり事はちゃんとあるんだけれども、うん、それを守ればしっかり守ればこうあとは自由よっていう、
そうですもう
ところも、
はい
ね、だから個性を出せるし自由だし、
うん、
だ何しろだからライブ感すごい面白い、ね、毎回違うし、
そうなんですよね、やっぱライブを愛してる人からするとそのやっぱちょっとライブじゃないっていうことの苦悩は絶対に発生するのも、
うん、
そうですね、もう共感しかないですけどね、やっぱり
だから本番その即興性が高いと本番で、
うん、
あみんなこれ絞り出してきたかみたいな、
そうですね、
やったのお前みたいな、うんうん、美味しいとこ持ってたなみたいなそういうことが必ず舞台のどこかで必ずどこかで出るから
あります、
だからなあんまり作り込むのよりも、
うん、
昔はなんかちゃんとしっかりやらないと不安だったんだけど、不安なのは自分に対してだけで、ソンリッサとしてのはもうその当日出たとこ勝負で絶対何かが起こる楽しいことがっていう
笑っちゃいますね
, 笑っちゃうけど本当それで、
はい、
でさらにちょっと話していいですか、はい、この間カフェサンクさんで、
はい、
こんな状況なんですけど超少人数で有観客ライブで、
はい、
あのソンリーさんの初ワンマンライブをやらせていただいた
んですね、はい、一応じゃあ日付ちょっと教えていただいて、
はいはい、6月6日それで、はい、そこでワンマンライブして、
うんうん、
でちょうどはちょっと芝居打つからなんか私の演目でなんかいい感じの曲カイト君弾いてくれないって前の日ぐらいに LINE をしたの。
すごいですね。
これがすごい怖くて、あの即興で全部みんなできる人なので、
はい、
あのなんとなくでいいから適当にいいの弾いてって言われるんですよ。このなんとなくでいいから適当にいいの弾いてっていう塩梅ってめちゃくちゃ難しくないですか。
ね、カイトさん的にはどうこう消化するんですか、それはその言語を。
この時はあもう今まで生きてきた自分の轍を顧みてこれが正解かなっていうのを導き引き出してここで弾くと、でそこで弾くったらもう二度と仕事が来ないっていう、
恐ろしいですねで
それをね弾いてほしいのよ、はい、今日そこで何来たと思います、これ絶対みんな知ってるからちょっと一回聞いてもらったらいいと思います、はい、おい でかいと
っていうような感じで、
いやー恐ろしいですね。いやー素晴らしい。
これあのちょうど敦子さんがやる曲が、この曲調に、すごく、マッチした曲で、これで何かできないかなと思った時に、当日府中に行くまでに、僕どうしようと思ったんですよ。
そんなギリギリまで悩んでた。
よし、あれがあったと思って、
すごいですね。
僕結構ポップスとかそういうみんなの知ってる音楽とかをこうなんかフラメンコ風に弾くとかっていうの結構好きで、
面白いですね。
それで、あ、やったことあるなこれと思って、で実際にやってみたら爆笑
しっくりきた。
そう、それですごいね、やっぱり受けて、で私もうまさかそんなすごいものが来ると思わなかったから、まあ、あんまりそれに心を揺さぶられてしまったら自分の演目に入れないと思って、で後でゆっくり聞きたいと思いましたね。
なるほどね、あ、今来たかと、
うん、そう、でもみんなねやっぱり、ね、あれ今のセーラームーンだよねってね。
あ、でもねここねまたつながっちゃうんですよ、あっちゃんさっきの話と。
なんだろう、
月のうさぎちゃんってあるセーラームーンの主人公はやっぱ頼りないのがねポイントなんです。頼りないから周りがかが、ね、こういろんな技を駆使して向かっていけるっていう話。
ありがとうございますね。
やっぱそこはもう全部また そこに集約していく。
どんどんどん
取られましたね。
確実にヘッポコ代表に向かってって
ヘッポコになればなるほど牽制した時がね強いですからね、うん、そういうアニメーションなんでよろしくお願いします。いやいい曲出ましたね。
いい曲なんですよ。
いい曲ですよ、ね。
そう、それで改めてもう本当に久しぶりに聞いたから、うん、もう本当カイト君とか歌のめぐみちゃんとかと私も一回りぐらい年の差があるのに、はい、うん、あれその世代だっけと思って、
うん、
結局セーラームって長くやってたのね。
そうですね、
そういうことだったのかと思って時代は、
うんうん、
私結構かぶってますね、うん、セーラームはですけど、まあこれはソンリサだからできる。
そうそうそう、
素晴らしい。
でそカイト君の後にそう言ってて、ソンリサはねそれをむしろしたい人たちがしたいしできる人たちが集まってるところがちょっと普通のフラメンコライブ、普通って何っていう話なんですけど、本当フラメンコだけちゃんと見たいのよっていう人はもちろん本格的なフラメンコもできるけど、このコメディとか J-POP とかそういうところへのいろんなジャンルへの振り幅が結構みんなね
コメディですよ。そうコメディですよ。皆さん私言いますけどコメディって攻撃ですからね。
あ、そうなの。攻撃？
いや元気、いや元気がないと絶対できない。
そうですね。
いやでも掛け合いなので、ね、
確かに
一人でこうなんですか、なんて包丁を研いでるみたいな作業じゃなくて、やっぱこうカンカンってこう打ち合うみたいな感じじゃがないとコメディになりえないので、やっぱ私コメディは攻撃だなっていつも思っております。
試合ですよね。
試合だね。いつもファイって感じで始まるもんね。
そうそうそう。でしかもほら相手が何出してくるか分かんないでしょ。
分からないね。
そう、戦いです。
戦いですね。
コメディもフラメンコに通ずるものがある
あります絶対に。
そうね、本当そうなんです。だからそのリスはフラメンコとコメディっていう要素両方あるよっていうのは本当結構ね、そこを今3年目にしてかなりこう見えてきたというか、なんだかねやっぱりあやみちゃんとね話すと盛り上がりますね。予想通りでございますけれども。
いやそうでしょうか。じゃあちょっとイベント紹介いきましょうか。
はい、
はい、
まず最初は、東京2020オリンピック聖火リレーへの参加ですね、
はい、
とアトリエ府中代表で、2021年モダンアート展新人賞を受賞した松林真澄さんがランナーとして参加します、
はい、
オリンピックアスリートたち、そして府中市美術館と ACF の活動に市民の代表としてエールを送ります、
はい、
と開催日は7月14日水曜日となっております、
はい、
そして次はですね平和フェスティバル、テレジン収容所から命のメッセージと平和への願い、
はい、
野村美智子さんの講演会とロビー展、そしてピアノと朗読コンサートが行われます。第二次世界大戦中アウシュビッツへの中継地とされたテレジン収容所には4000枚の子どもたちの絵が残されていました。絵が語る命のメッセージを30年にわたり伝え続けている野村美智子氏の講演会です。ロビー展示コンサートもお楽しみにということで、7月17日土曜日、時間は13時30分からとなっております、
はい、
会場は調布市西部公民館、
はい、
料金は無料となっております。7月30日に関連アートワークショップテレジンを語り継ぐ会府中を開催、時間は午後14時から16時、参加費は150円となっております、
はい、
次ですね、ジャズピアニストももさんのピアノソロ演奏会になります。7月15日木曜日です。時間は13時30分からです。会場は仙川東京森のテラスになります。 入場料は投げ銭、お茶、お菓子付きで、小学生以下が無料となっております。
はい、
次のイベントに参ります。のぞみ歌代表の加藤のぞみさんによるオンラインレッスンです。とオンラインによるバスタオル体操、呼吸法のレッスンです。心身を気持ちよく健康でいるために全身にアプローチして歌も上手くなっちゃうプログラムです。7月より毎週火曜日行われるということです。チケット制になっておりまして、のぞみ歌のホームページでご確認くださいということです。
はい、後半2件を私宮川がご紹介いたします。府中市美術館で開催される展覧会、映える日本江戸昭和名所を描く、名所江戸百景などで知られる、歌川広重を中心とした、日本の各所の、名所をご紹介して、旅をテーマにした展示となっています。7月11日日曜日まで一般の料金が700円となっています。で、最後のご紹介になります。アラブ音楽の風耳のごちそうボリューム8というライブがございます。こちらがウードやダルブッカなどを使った、楽器、アラブ音楽のライブとなっています。会場が、府中市のサングリア、インビーノベリータスバイサングリアで、日程が2021年7月10日の土曜日、開演が15時、料金はドリンク付きで3000円となっています。今回はイベントの、ご紹介が多岐にわたりまして、なんかやっと自粛から、ね、明けて活動が増え始めたのかなという感じでご紹介増えてきましたが ね
嬉しいことです ね。ソンリッサ のパフォーマンス動画が YouTube に上がっておりますので、これはまだまだ見られますので、 YouTube でソンリッサフラメンコで検索していただいて、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。
はい、
お願いします。
ということで、トーク22も終わりに近づいてまいりました。 NPO 法人アーティストコレクティブ府中とこの番組音の船では、一緒にお話や企画をしていただける船員さんを募集しています。アートと地域をつなぐ活動をやってみたい、アーティストと友達になりたい、番組でこんなことやってみたいなど、一緒に番組作りから街づくり、府中で新たなお友達作りをしませんか。番組へのメッセージや感想は SNS ハッシュタグひらがなで音の船でつぶやいてください。本日のパーソナリティは宮川あゆみ、ゲストは
中道敦子と
北村海斗でした。
それでは
おやすみなさい。